SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。
今日はワーキングホリデーでメルボルンに滞在しながら美容師として活動している川島由香さんにお話を伺います。由香さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、もともと京都っておっしゃってましたけど、
はい、
海外は初めてなんですか？
旅行でしか海外には出たことなかったんで、うん、一番最初に行ったのが18の時で、高校の卒業旅行で友達と一緒にモルディブに行って、うん、で海外ってすごい楽しいと思ってそこで目覚めて、うん、でそこから結構1年に1回か2回ぐらいはどこか近場でも行ける海外に旅行に行くのがもう趣味で。
おう、どんな国に行ったんですか今まで？
休み的に3日から4日ぐらい、まあ最大でも5日間ぐらいの休み以内で行けるところだったんで、あんまり遠くまでは行けなかったんですけど、うん、そうですね、リゾート地が好きで、うん、タイのプーケット、うん、でグアム、あそこも良かったです。ニューカレドニアがすごい良くて、砂が真っ白で、一番最初に、うん、オーストラリアに行こうって決めて、で次にどこの都市に行こうって考えた時に、うん、メルボルンの地形と京都の地形がすごいちょっと似てて、5番の目みたいな感じになってるんですよね、メルボルンのシティが。あ、でその地図見た時に、あ、ここに行こうと思って、はいはいはい、そうですね。あと来てからはオーストラリア人でこんなに少ないんだって思いましたね。
どういうことですか？
オーストラリアなのに、うん、異国の人の割合の方が多いなと思って。
あー、 CBD に住んで仕事してるからなおさらでしょうけどね。そうですね、
そうですね、うん、郊外に出たら、うん、多分もうちょっとオーストラリア人に会えると思うんですけど、うん、そうですね、シティの中は結構本当に多国籍って感じですね。
いろんな本当カラフルな感じでね、面白いって言えば面白いですよね。
はい、
兄弟はみんな海外出てるんでしたっけ？
誰も出てないです。私だけです、こんなタイプが。みんな安定派というか、弟はもう結婚してるんですけど、うん、で最近子供も生まれて、
うん、で おばさんが海外出てこういうことしてるということに対して弟さんはどんな感じでいるんですか？
いつまで自由にやってるんだって思ってると思います
その自由はどうですか？
私最高です。何の後悔もなく、うん、本当に来てよかったって思うし、絶対来てなかったら後悔してたと思うし。
どうですか日本のお客さんと比べると？
髪質が全然違いますね。メルボルンは、うん、いろんな国の人がいて、うん、
はい、
すっごいクルクルの髪の毛の人もいたら、うん、ブロンドヘアの人もいるし、はい、ただのクルクルじゃなくてすっごいチリチリの人もいるし、こんなのどうやって着るんだろうみたいな、
うん、
からでも新しい、自分にとっても勉強になって、
うん、
楽しんで美容師できてますね、メルボルンで。
大変だったことっていうのは？
一番思ったのはやっぱ時間が、皆さんあんまり予約していただいても、
はい、
ちゃんとその時間に来なくて、でまあ、20分30分、ひどかったら1時間とか遅れるのも全然普通で、それが一番こう先が読めないのが大変ですね
予約の時間が違っちゃうと結局終わる時間も遅くなって次の予約の人に。
そうなんですよ、そうなんです
。うーん、そうそう、どうなるんですかそういう時のトラブルっていうのは。
はそのもう遅れて来られた時点で、
はい、
ちょっと後のご予約の方もおられるので、うん、少し間で待っていただくかもしれないっていうことを最初にお伝えしてから始めるんですけど、
はい、
もう それが無理って言われたらもうちょっとお断りして。
あ、うん、そこがまあ日本と大きく違うところ。
そうですね、う
ん、日本のお客さんは大体時間通りに 来ます？
そうですね、ほとんどの人が時間通りに来ていただきますね。たまにおられますけど。
まあね、人間ですから。まあ日本人の難しいところとこっちのメルボルンの人たちの難しいところっていうのは違います？まあ髪質もそうかもしれないけど、他に何かあります？
どうだろう、でも基本的には同じなんだなと思いました。なんかこだわりがすごい強い人は日本でもいるし、うん、海外でもいるし、
うん、どんなこだわりなんですか？こだわりが強いっていうのは、
なんか自分の中で、はい、こう横の長さはこの 肩につく1センチ2センチの差で違うんだっていう、ほう、こだわりがあったりとか、まあ、前髪特にある人多いですけど、ほんと1センチ2センチですごい変わってくるので、
イメージが違ってくるでしょうからね、
はい、最後の仕上げとかも普段自分がやってる感じで多分自分の中のこだわりがあって、ここはこういう風になってないと嫌っていうのが、またでもこっちでの方がその言葉が日本語よりもうまく通じない分、はい、うん、その相手のお客さんが何を求めてるのかっていうのと、はい、自分が説明したいこととのギャップがあったりして、うん、なかなか難しいですけど。
そうですか。やっぱり英語の接客は大変ですか？
大変ですね。なんか例えばヘアカラーとかでも、うん、こんな感じにしたいって言われて、はい、けどこのお客さんの髪質だとならないっていう、じゃあなんでならないのかっていうのの説明を英語でするのが難しいです。
そうか、中には無理な注文してくる方もいるかもしれないですよね。
そうですね、うん、
それがちょっと無理ですよっていう、
っていうの、そのえなんでって言われると、うん、それを説明するのがすごい大変ですね。
うん、そういう時はどうやって克服してるんですか？
もうヘアカタログとか、はい、ジェスチャーとか自分の出せる力を全部出し切って
じゃあ乗り切ったって言えば乗り切ってきたわけですね。
そうですね、なんとかしてます毎日。
まあじゃあ満足度は、お客さんの満足度は高いという感じに、手応え的には
と感じてます自分の中では。
なんかボスにもとっても評判がいいみたいですけれども、厳しいボスみたいですが話をに漏れ伺うと
そうですね、でもありがたいことにすごい可愛がっていただいて、うん、明日からオーナーが、うん、10日間ホリデーでお店開けるんですけど、
はい、
その間お店任されて、
おお、
こんな、
すごいですね、
私なんかで本当に大丈夫かなと思いながら、でも信頼してくれてるのでまあ、全力で頑張りたいと思います。
じゃあ10日間店長ということで。
そうですね、
頑張ってください。初の日本人店長なんじゃないですか？そんなことない
ですか？いやでもそうですね、今までいなかったと思うので頑張ります。
頑張ってください。英語があまり上手くないって言ってる割にはちゃんとオーナーから慕われて、そんな大きな仕事というかお店も任されたりしてるんだから、すごいですよね。それは何から来てると思います？そういうの
なですかね。でも、うん、他のサロンとか覗いてたりとか、
はい、
まあオーナーからその以前のスタッフの話とか聞いてて思うのは、うん、やっぱり日本人ってすごい一生懸命働く人種みたいで、そうですね、だからなんか仕事に対して、うん、まあ、時間もそうだし、その与えられた仕事以上に何か自分で探してやってみるとか、そういうところを買ってくれてるんだと思うんですけど、もう言葉わかんないときはとりあえず笑って、もう常にでも意識してるのは、無表情にならないように、何も喋ってないときでも、無表情にならないようにすることは意識してますね。
日本語でその美容師の仕事をするときと英語で仕事をするときと、やっぱり英語の方が口数少なくなったりします？
なります
ちょっとこう一声かけたいけど言葉に詰まるとかあります？
そうですそうです、うん、あってこうちょっと頭の中で考えてるうちに、うん、その時言おうと思った雰囲気がもうなくなってたりとか、
うん、あっていう時ありますね、はい、まだね。でもうまくいったりする時もあるじゃないですか。
そうですね、うん、なんか日本語ほどこう英語で喋る時はあまり固くならないのが好きですね。お客さんと喋ってる時でも、
うん、
日本語だと、はい、まあ、お客様に対して必ず敬語なので、うん、そういうのがなくて、で英語だともうちょっとフランクな感じでお客さんに接しれる、
うん、そうか、あんまりその敬語の語彙の選択をしなくても、はい、言うは言うです済むわけですからねそうですね、動詞を変える必要もないしね、
はい、
そう、まあ、英語はそういうところがねいいかもしれないですけどね、うん、同じ日本の美容師さんでワーキングホリデーで来てる人って結構います？
何人かあったんですけど、うん、でもそんなに多くないですね、うん、日本で美容師さんやってる人もぜひ来てほしいですね、ワーキングホリデーで。
お、それはどういうところが？
やっぱりなんかもっと世界観が広がるというか、うん、お客さんに対してもそうだし、技術の面にしてももっとバリエーションが広がるし、うん、いやもうすごいおすすめです。ぜひ来てほしいです、
うん、でゆかさんはそのいろんな髪質とか難しい場面をうまくこうこなしながら、それも日本語と英語で仕事をしてきたわけですけども、はい、それを日本に帰ったらどんな風に生かしていくつもりですか？
最近なんですけど、はい、着付けの勉強を少しして、で教えてもらう機会があったのでちょっと教えていただいて、で帰ったら海外からのお客さんがすごく多いので、あの着物のレンタルとかのお店でその着付けをする仕事をしたいなと思って、
は
い、でと同時に英語も少しそこで使えたらいいなと思ってます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜木曜土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。